20回をお届けいたします。今回は塾の効果を最大にするにはというテーマです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。うちの塾でもたくさんの方が通ってくださってありがたいんですけども、せっかく通ってくださるので、とにかく効果を最大限にしてほしいっていうのは心から思うことなんですね。ですけど私ばっかり力んでもどうにもならなくて、やはり生徒さんと生徒さんご本人ですね、それから私どもと、それから、親御さんですね、この3者が一体となって努力することで、やはり、効果は最大になってきます。でやはりですね、まず第一です、当たり前の話なんですが、休まないことですね。決められた時間に決められた曜日、決められた時間に授業が始まるようになってますから、はい、このお約束させていただいた通りです、そこに始まるようになっているので、必ずそれを休まないことをですね、
はい、
休む人も多いんです。休むこと、例えば休む方とですね、休まない方と比べれば、休まない方の方が圧倒的に学力の伸びは早いですね、はい。結果はいいです。当然なんですけども、この当たり前のことが、分かってないとね、ダメなんですね。休まないことです。もう私は語弊あるのは知っているんですけど、例えば病気の時どうするんですかって言うんですけど、もうそれこそ張ってでも来てくださいと言うんですね。やはりそれすごく大事なことなんですよ。っていうのは、なんで休まないことが大事かというとですね、入学試験が例えば何月何日ってありますね。で定められた時に、そこでもしこの間のような大震災があった時に、
はい、
それをやるかやらない、試験をやるかやらないかっていうのは受験者が決めることじゃなくて大学が決めることなんですね。もしかしたら大雪が降るかもしれないし、何か大事故が起こって交通がダメになるかもしれないけれど、それをなんていうんですかね、やるやらないとか、その試験時間を遅らせるとかっていうことは大学が決めることであって、
はい、
受験者が決めることではないんですね。受験者はとにかく決められた時間、日と時間に何としてもそこに行かなくちゃいけないんですね。行かないとまず始まらないんです。やはりですね、そこのそのものの考え方を、していただくために、やはり普段そういう訓練してないと無理なんですよね。すごく自分のわがままでこう変えることはできないんですよ。それはね、自分が都合が悪いからとか、自分が何か用事があるから試験の日変えてくださいって誰も言わないんですよね。やはりそこのが大前提の勉強なので、やはり休まないってことも同じことなんですよ。決められたこと、約束したことはもう必ずやるということですね。これがやはり人生の基礎を作ると思うんです。ですから、何が何でも来るということですよね。でただですね、お子さんの場合特に言えるんですけども、体調悪かったらっていう方もいるんですが、
はい、
基本的にですね、規則正しい生活が前提とあると、まず病気しないですよね、うん。年寄りじゃありませんから、子供って病気しないんですよね。やはり基本的に規則正しい生活を送っているっていうことが大前提で、やはり体調の乱れっていうのは、この規則正しい生活自体のその乱れが背景にあるんですね。今日は休まないっていう大前提で、そういう基本的なものの考え方ですね、心を準備するためにそうしてるんだっていうことと、それからその背景には休む必要がないということです。休む必要がないためにはどうするかっていうと、規則正しい生活を送ってるんだよということですね。で、規則正しい生活をするっていうのは、最大最良の、能力開発の方法ですから、規則正しい生活を背景にして規則正しい努力をするっていうのが最大最良の能力開発の方法なんですね。それ以外はない、ある種付け足しみたいなもの、それが大前提なんですね。ですから、まず休まないこと、規則正しい生活をするということが背景にあるということですね。
はい、
でましてやですね、塾に来て居眠りしているとかですね、それはもう論外なんですね。何のために来ているのかということになります。塾で眠らないというのは、当然その眠る必要がないということですね。大前提として、その背景に、規則正しい生活があるということなんですよね。であともう一つですね、宿題を必ずやることですね。授業でもちろんしっかりやるということはそうなんですけど、宿題出しますから、宿題は必ずやってくるということなんですね。いや、実はですね、宿題については私は本当は出したくないんです。で、出したくないっていうのはなぜかっていうと、もちろん小学生にはしょうがないんですけども、中学生以上、ましては高校生で宿題は本当は出したくないんですね。で、これはですね、私は中学の時に担当してくださった秋山先生っていう方が、私は数学をずっと教わったんですけども、
はい、
その先生がですね、2歳の授業に見えて非常に怒ってですね、6年1貫の高校に中学に通ってましたので、その先生も当然高校1年生をその年に担当されたんだそうです。その時に、はい、初めての授業を受け、当時それは4月ですね、4月に初めての授業を受けた時に来た時に、そのある生徒がですね、 あの先生宿題ないんですかって聞いたんだそうですね、
ええ、
でそこで非常に激怒して怒ったという叱りつけたということを言って、高校生になってですね、
はい、
人に宿題を出してもらうとは何事かということで、まあ、勉強なんて自分でやるもんで、それをそのこの授業を受けてさらに自分でそれを深めていくっていうのも自分の努力であって、人にですね宿題を小学生のごとくですね、あの、まあ、15を超えて昔だったら原服を超えるわけですから、多分そういう意識があったんだと思うんですが、そういうものがですね、宿題を出さないとどうしようもないなというのはどういうことかといって、散々この欲しかったという話をされてですね、なるほどなと思ったんですね。私もその考えは全く正しいと思うので、まあ、その宿題出すのということ、まして 塾へ来てですね手厚く指導を受けて、かつ、宿題をやるということはそもそもはもう根本的に間違っているとは思うんですが、学習態度として。ただそうは言っても、あの勉強のペースとかですね、それからやり方とかわからない場合には確かに有効の場合もあるので、お出しするんですね。ですので、あの宿題はそういう観点から出しているので、ちなみに秋山先生一度もあの宿題出したことありませんから、ですので、あのやはりあのそれが本当なんですね。そういうのがもう正しい指導なんですね。ですけど、まあ、そこまで至らない場合にはやはり宿題を有効に使っていただくと、そういうことを前提にあるんだということで宿題をやっていただくということですね。ですから、まあ、あの自転車の補助輪みたいなもんですから、ですから逆に言えばそれができないということはもう大事であって、大変なもうことなんですね。ですので、あの必ず宿題をやってくるということですね。 できない問題があってもいいからやってくるということです。やれる範囲でやってくるということです。でですね、あのそれさらに続く話なんですけどね、これを奥深く続く話なんですけども、はい、あのよくですね、あの私どもの塾に見えてですね、あの前の塾の先生がとか学校の先生がとかの非難を、非難なり批評なり、批判なり非難なり批評なりをされる方がいて、まあ、私も拝聴するんですね、まあ、それ以外にいろんな学校のいろんな先生のいろんな、まあ、状態がまあ分かってはくるんですけれども、ですけど私はあのお願いすることがあって、
はい、
あの例えば私の指導にご父兄が不満なり、非難の気持ちなり批判なりを持つのは致し方ないかもしれないんだけど、少なくとも私は完全ではないので、ですが、あのそれを子供にはお子さん自身には言わないでくれということを言うんですね。これはもう、もし不満なり不安なり非難なりの気持ちが芽生えたら必ず私自身に言ってくれということを、申し上げているんですね。で、これですね、あのすごく大事なことで、もちろんそのいろんなご指摘を受けて私なりに変更させていただくものは変更させていただくし、変えるものは変えていくわけですけども、でもしそれがダメだったらば、まあ、別の塾にお移りいただくということになろうと思うんですが、あの結局それでもご不満なりご不満であるならば、まあ、別の塾に変えていただくということになろうと思うんですが、
はい、
あのこれすごく大事なことで、子どもに言わないということは大事なことがあって、やはりですね、教育って権威が大事なんですね。常に先生の非難とかあらを探していたらば、先生の力って発揮できないんですね。というのはなぜかというとですね、あの子どもっていうのは今何やってることの意味っていうんですか、重要度っていうのを理解できないんですよ。それを理解することは無理なんですね。やはりあの勉強が進んで、あ、なるほど、あの時やっていたのはこういう意味があるんだなということが分かるんです。それは、2年経ったり3年経ったり、あるいは小学校でやっている内容がですね、こういう指導を受けた内容の意味というのが、やっと高校になって意味が分かるということになるんです。そのくらい時間がかかる。あるいは大学行って分かるとか、そこまで分かって、そこまで長い目で見て、あの私は仕事を指導しているんですね。だから子供にはその内容が、その意味がないとかですね、面白くないとかですね、はい、つまらないとか、それから意味がないとか、そういうことを評価することがそもそもは能力がないんですね。ではないものが非難するとか批評するってことは、つまりその長い目で見た効率、一番効率いい指導を受けられないってことになってしまうんですね。それは大変無意味なことなので、時間も無意味ですね、私の手間も無意味ですし、お父さんお母さんの手間も無意味になって、気持ちも無意味になってしまうので、批判なり非難は、子供には絶対に言わないということですね。これは学校の先生に対してもそうです。もちろん不安なり不満なり、ご批判の気持ちがあるのは当然かもしれませんが、あったならばそれはちゃんと直接言うことです。それなりに筋を通して、大人ですからね、筋を通して言うことです。愚痴のようにですね、愚痴を垂れ流すように子供に言うことは厳に慎んでください。これはもう全く教育の効果がなくなるからですね。また親御さんもその教科なり、その 勉強の専門家ではないので、やはり自分の考えを常に正しいと思わないことです。やはり謙虚にですね、やはり専門家なので、専門家に疑問を持ったら聞いたらいいと思います。疑問に思うことはいいことなんですが、やはりそれを疑問に思ったから、じゃあすぐそれを批判の対象にするとかですね、っていう短絡的なことはぜひお読みいただけたらと思います。やはりですね、言うことは言って、ぜひご遠慮なく言っていただきたいんですが、しかしそこの内容の意味っていうのはやはり理解しようと、その指導内容の意味って意味合いを深く理解しようとすることは大事だと思います。そういう意味ではですね、先生の、これは私に限らないわけですけど、学校の先生でもですね、塾の先生でもですね、そういう批判、批評、不満って不安、不満、不安とかってことを直接垂れ流しのように、愚痴のようにですね、子供には言わないことってとても大事になります。それがですね、やはり生活を、生活習慣であるとか、宿題をちゃんとやるとか、休まないとかってことの、はい、力のですね、基本になると思うんですね。うん、でそれさらに言えば信頼関係をどうやって作っていくかということだと思いますね、はい、それが結局信頼関係ということなんですね。で、信頼関係がないところはやはり何もできません。信頼関係を作るということはつまりそういうことなんです。ぜひですね、今申し上げたことを理解していただいてですね、この塾の子をせっかく選ばれて通われている塾ですから、最大に効果をしていただきたいなというふうに切に思います。ありがとうございました。
今回は塾の効果を最大にするにはというテーマでお届けいたしました。